どうもこんばんは、台北オールナイトの時間でございます。こんばんも、ズーホーと
高優が
お送りします。台北オールナイト、この番組は台北在住の日本人が台湾についてゆるりとお話しする番組です。最後までお付き合いください。さあ、ということで皆さん、10月でございますけども、こんばんは、高優くん
ございますけどもってね、言ってるけどもうね
そうですね、あの収録日的にももう、ね、あのハロウィンなのでほぼ、ね、月末ですけども、
10月になりますけども、
そうですね、まあ、10月の回なので10月としてお送りしますけど
ギリギリになっちゃ
った、はい、まあ、だいぶ冷え込んできまして、はい、我々は今ですね、まあ、今回ちょっとおやつを食べながら収録しようと思っているので、
うん、
なかなかね、あの外でおやつ食べながら静かな環境がなく、結構車の中から2人で、私はあの運転席に座って、高井くんは
後部座席
に座って、
左側に座ってます。
ちょっと距離を取りつつ最大限この車内の空間を
生かして、
ね、生かしつつね、うん、撮っておりますけども、まあそうですね、最近どうですか、ね、
いやー、なんか10月ってさ、確か第5何曜日みたいなやつがさ3日間ある。
あ、そうなんだ。
そうそう、
土曜日が多いってこと。
あ、ね、第5、何曜日だ、なんか他の月はその第5、まあ、月曜日とか火曜日とかあるじゃん、はい、その第5に当たる曜日は2日くらいしかなかったはずなんだけど、10月3日あって、それがだから長く感じました、10月は、
ね、
うん、
確かに
そう、
気温がね、ガラリと変わる月だしね。そうなんです
。だからまあ日月火がその第5に当たるかな、今月の、うん、だからまあ、長かった長いようで早く、う
ん、いや長かったです、
長かったです。
僕はもう、あの、さらっと話しましたけど、今月から社会人になりまして、
おめでとう、
ありがとうございます、うん、まあ本当にここではいろいろ言えないのであれなんですけどまあいろいろあってちょっと
ね、1ヶ月社会人っていうものを、まあとりあえず、ね、
そうですね、
うん、
そういろいろ ね、まあ分かんない、
ね、経験してみたね、
分かったこと多少なりあって、
うん、あった、そうか、
やっぱね、いろいろあるから大変だなと思いながら
ね、本当に社会ってね
疲れると思う、本当にこんなに金曜日が楽しいんだってことも、ね、
うん、
やっぱ、ま、学生の金曜日って違うんだな。
そう、学生の花金とね、社会人の花金は ね、多分、うん、きらめき度が違うんだろうね。違う違う、本当に
金曜日やっぱ飲みに行きたくなるもんね、
うん、
飲みに行くはいいんだけど、えらい酔うね、やっぱ疲れてるからね。
あ、本当、
うん、
うん、
そう、普段よりやっぱ金曜日、まあ、浮かれてるしね、
うん、
そうっていう。
だってね、学生時代はまあね、日本の学校に通ってた時もそうだろうけどさ、
うん、
金曜日はさ見てた側じゃん、その社会人の人たちがさ、ま
あ、なんて言うんだろう、一応さ学生もさ、うん、土日はあるわけです。
まあね、
金曜日は嬉しいけど、そこの対する感動が、
うん、嬉しさの濃度が ね、
違う、
違うんだろう、ね、
ってことを学んでますね、この1ヶ月
しみじみとね、
しみじみうわーってなるもん、ね、
だって楽しそうだもん、終日、休日
休日だけ楽しそう、
土日楽しそう、
日だけ、
いや平日はほら、あの全然ね、あの分からないから
そうですね、平日は本当に帰って、僕それなりに遠くて、
うん、
ドアドアで1時間以上かかるんで、
ドアとドアでやっぱかかる、
かかるから、
うん、そっか、
結構乗り換えも2回なんで、割とね、うん、
めんどくさい、
しね、慣れ、体がまださ、この週5、うん、どっかに自分を持っていくっていうさ、
うん、
台湾の時だってね、まあ高い間ちょっと離れたとこ住んでたけど、
うん、まあね、
とはいえそんなとこないけど、
うん、
もう我々はあのは普通に寮に住んでたからね、チャリで10分とかだし、
そうだったね、
そう、その距離感だったから、やっぱしばらくぶりにちゃんとこの通勤電車に乗ってって学校に1時間ぐらいって結構久しぶりなんで、僕は
学校に
学校じゃねえわ会社だ
まだ抜けてないの
会社でしたうん、ああ慣れないね、体が、それも含めね、うん、こうやって言い間違えてるぐらい、
まあっていうことだね、うん、よくわかりました
はい、って感じの10月
どんな10月だよ
でも寒くなったよね、
いやもういきなりよ
ね、
うん、本当に今朝なんかこっち雨降ったけどね。
こっち
こっちこっちっつって、まあほぼ一緒だけど、
隣
朝方雨降って、
朝降ってたんだっけ、うん、今日。あ、降ってたのか。
うん、花に水やんなくて済んだ
そういう感想なんだ、うん、そうね、確かに。今気温が、今何度ぐらいなんだろう、ちなみに。17って書いてあるね。もうちょい低いのかな、でも実際17度16度とかですね。まあ、台北の冬ぐらいですけど、
まあね、
そんな感じの気温。
まあ台北はプラス霧雨降ってるからね、まあ、大会温度がもっと寒いから、
ね、うん、っていうのはありますけど、うん、まあ僕もなんで最近言ってるんですけど、越冬、うん、日本で越冬するの何年ぶりだろうっつって、
越冬いや冬を超える
ってこと、冬を超える、越冬してないよねしばらく。
越冬って単語まず使ったことない
なんかあれ南極の越冬観測みたいなのだよね、うん、
越冬観測
なんかあんじゃ、なんだっけ、越冬、あ、わかった、一、なんだっけな、第一次南極観測隊とか、なんか、うん、残った人と越冬してる人いるよね。
ああ、うん、いるね、
確か、
うん
うん、冬を越した人たちがいるね、うん、それの越冬のイメージが強くて、多分越冬って単語が好きなんだと思うんですけど、うん、そう、しばらくあの温暖な冬からこのね、
うん、
打って変わってすっごい晴れてるもんね、
うん、
冬
ね、
寒いし、ね、そう、そういうドキドキもありつつが私の10月ですね。
10月なんだけどね、この前鼻が痛くなった、出かけてる時、あの、わかる、寒い時にギューンってなるやつ。
ああ、そんな寒い日あったっ
け。あれなって一回。
早くない？台湾仕様なの、体、う
ん、わかんないけど一回なったんだよ
あれ去年は冬越してるっしょ。
去年越してるよ、
こっちで、
こっちで越した
んだよね、うん、もう体日本人仕様になってるもんね、
多分なってるね、
はずだよね、
うん、なってるなってる。そう、でも一回キュンってなって、あ、もう夏じゃないんだって
夏でもない、ね、
完全にもう完全に夏終わったと、もう残暑も ね全部終わったと思って、
ね、まあでも暖冬は暖冬なんだろうね、もう
11月って言うけどね、
だけどね、
うん、まあそんなこんなの10月でした、
はい、というお二人で今日もお届けしていこうかと思います。
はい、
さあ、ということで本日のテーマですけども、何にしようかなって迷ったんですけど、
うん、
まあ、あのスーパーとか、なんかそのお菓子の話をしようかなって思って、これはなんかとっさに思ったわけではなくて、実はあの2月頃にですね、台湾の方から、まあ、僕のメールアドレス宛てにご連絡をいただきまして、
うん、もらってたね、
はい、見てますみたいな
めちゃくちゃ経っちゃったけどね
そう、めちゃくちゃ経っちゃって申し訳ないんですけど、なかなかこのおやつを食べれるみたいな機会で、なんていうか食べながら撮りたいなと思ったんですけど、まあ、なかなか撮る機会もなく、
うん、
結局10月になってしまったんですが、まあ、今回は、まあ、おやつを食べながら、台湾のおやつをあの私が7月に帰ってくる時に何個か買ってきたので、まあ、それを食べながら、
久しぶり、
はい、
うん、
食べながら、まあ、ついでに何だろうな、高井くんとか自炊を過ごしてたと思うので、
うん、
多分ねスーパーとかよく行ってたと思うし、
たね、
はい、っていうのもあると思うので、
はい、
まあ、スーパーの話というかお買い物事情でもないけど、まあ、スーパーお菓子を食べながらスーパーの話をしようかなと思っております、
はい、
ということで、まあ、つべこべ言わず、あの
食べようか、
ああ開けますか、
開けようか。
ちなみに今日買ってきたのが、こわいこわいっていうね、有名、本当に有名どころの台湾のお菓子。これなんて
言
え
ば、
なんて言えばいいですか、
かいかい、
かいかい。いい子いい子みたいなことでしょ。
そうそうそう、かいこわいはいい子いい子って意味だね。でも日本の感じでこれあるのかな。
これさ、実はさ、食べたことない気がして。
あ、本当？
カールおじさん的なこと。
え、いや、そんなんじゃなかったよ、これ。
まあでも、買ってきたのが、あの、ココナッツ味。
うん。
はい、っていうのと、もう一個これなんだろう、これはタピオカ、なこれは面白枠ですね、
うん、
ポーパー珍珠雪花瓶 だって。なんかタピオカミルクティーのちょっとそれを
クリームサンド的な
サンドにしたみたいな感じのこんな絵なんですけど
ね、はい、ああ本当だ。じゃああれかタピオカかき氷をイメージして作ったなんかビスケットサンドみたいな。
ビスケットサンド、そうだね、ビスケットサンドみたいな、
ね、日本語書いてあるねこれね。
そう確かに書いてあった
。2倍濃いって書いて、やみつきになる味わいって書いて雪の濃いっていうメーカーの、
あ雪の濃い、
うん、お菓子だ
ね。なんか似てますね名前が、
ね、うん、白い恋人、
白いそっち系だよね、うん、怖い怖いは特になんか怖い怖いくって書いてあるね。
怖い怖いのねメーカー、まずね怖い怖いのね、はい、あのパッケージが薄い
なんかここなんかメッセージみたいな書くとこある、
ね、あのねこれメッセージじゃなくてね、なんかねザオザオチ
ュザオチュ
あの
何をザオチュ
文章書いてみようみたいなね欄があるのよ。
あそうだね、
にいちゅうをいちゅうちんよんこわいこわいザオチュってあザオかチュって書いて、そうそう、だからこのこわいこわいっていう、そうこの単語を使って なんか文字をなんていうの、あのキットカットのメッセージみたいな感じで、そう文章書いてみようみたいなやつがある、ね、
キットカツみたいな、
うん、
開けますか、ま
あ、軽いね、洗脳とまではやないけどね
でもこれなんか国民のお菓子みたいな、
国民、そう、しかも怖い怖いグーって、なんか怖いいい子の歌っていうのを後ろに書いてあるもん、
ね、ちょっと開けますか、
開けようか、はい、お願いします、
はい開けます。これは台湾製だもんな、ナイス、あいいや開けようほら
開く、
開いた、
あ開いた開いた、
ちょっと、あでもなんか本当カールおじさん、巻いてないカールおじさんみたいなすっげえここだったね、
カール
おじさん、
カールじゃなくてカールおじさん
なんかわかる、
フルで言うのがなんか
見てみどうぞ食べ
しょう、あーあれだよ、あのちっちゃいキャベツ太郎、
キャベツ太郎って何、
あのカエルの柄のさ、
なんかあったっけその
ソース味の、うん、なんかいただきます、
はいココナッツ味です、内容いい
やつ、あうーん、
なんかねこれちなみにあの聞いていただいてるリスナーの方におすすめされて、
うん、
で特にこのココナッツ味がおすすめだということで、
うん、
買わせていただきました、
うん、日本にもなんか似た
ちょうだい、
うん、似たやつあったかもしれない、
こういうの、
うん、食感はねもうキャベツ太郎とかもろこし太郎だったかな、
そういう系、
うん、そういう系、
あー美味しい美味しい、
うん、
ほんのり甘い感じ
に、あのやっぱココナッツだからさ、
うん、
ふわっと香るね、
香る感じで、
うん、
うん、いいね、うん、
日本にもね似たお菓子あるかもね、うん、
ちなみに僕はあのね10月からいわゆる台湾企業にいるんですけど、
うん、
まさにこの子がねなんか
あんの
コンピューターの上に置いてあった、
あ置いてあるんだ、お菓子が、
なんかそのメールに送っていただいた方も書いてたんですけど、うん、なんかこのなんていうんだろう、コンピューター製品とか電子機器が壊れないなんか願掛けみたいなので、
へ
これを置くんだって上にって思ったらうちの会社に置いてありました、
このお人形さんを、
このパックごとこうパンと置いて
お菓子を、
そう、
すごいな、
願掛けみたいな感じだった、電子機器が壊れないように、そうっていうのでこの間会社で見つけました、
面白い、それは面白いそれは面白い、
置いてあるやん、だから誰かに聞いたのかな多分、なんかお菓子置いてありませんって聞いたら、
願掛けだよって、
願掛け壊れないようにここでは置くんだよっていう話を、
知らなかった、
はい、まあ食べやすいね、
うん、
普通の味食べたことある、
い
や
ない、
どういう味なんだろうね、普通にしょっぱい系なんかな、
うん、だったはず、ね、見たことはあるけど、なんかねいつもこれよりも好きなお菓子があったから結局そっちに行ってたんだよこれほぼ買わずに、
はあ、
なんか
一番
みんなで集まった時に持ち寄ったお菓子の中にこれが入ってたっていうイメージ、
はあ、
自分がスーパーにいてわざわざ買ったお菓子ではなかった、
なんか結局違うも買っちゃうよね、
うん、
カッパエビセンとか、僕は何か
カッパエビセン買ったの、
あのルースレイズのポテチが大好き、
レイズか、
九州岩のり味が
レイズかルース
ルース台湾ルースだろ
う、そうかはね、あれあの 牡蠣オムレツ、おばあちゃんの味がする、
なんかあった
ポテトチップ
ス、なんかあったね、そんなやつ、
た確かね、なんてメーカーだったの、ポテトってなメーカーだったの本当に本当に
まんまだね、
うん、そう、
うーん、それ買ってくればよかったね、
いや本当に、うん、それのポテトチップス本当に美味しいし安かった、
あそうだ、
うん、し日本人受けする味だと思うそれ、
じゃあ次は、じゃあ
次この
タピオカミルクティーなんとかみたいな、やみつきになる味わいと書いてある日本語でやつを、
日本のかなって台湾人勘違いしちゃいそうだけど
どこのもんなんだろう、新北市土城区ってどこだ、知ってる、
あ土城、土城だったら、はい、あの新しい安康人声が、
ああ、あの辺なんだ、
あっちの方だった気がする、あれは安康かな、
国際路55号
あでも土城、土城どこだっけな、はい、でも忘れちゃったけど、なんかまあなんていうのあの結構囲んでる方だったと思う、
ああ
他の州
ということで、いただきましょうか、
いただきます、
チンジューナイチャーってカタカナで書いてある
カタカナで書いてあってもわかんないんだよな日本人は、
これお、なんか四角いパイナップルケーキみたいな、開けてみ、なんかね
パイナップ
ル、なんか四角い、
あ本当だ、
パイナップルケーキみたいな感じのに、なんかあのタピオカが潰されて
ね、あ結構香りするな、
ね、香りは結構ミルクティーの香りだ、うん、じゃあ一緒に食べましょうか、うん、いただきます、
いただきます、今フライングしそうになったけど
うん、
うん、あぎっしりだね、
一口で多いね、
うん、ギューって、
うーん、うーん、なんかなんか弾力がすごいね、
うん、
一応なんかそのパイ生地みたいな中にタピオカいっぱい入ってるけど、
うんうんうん、
パイ生地自体がミルクティーみたいな感じだね、
さっきのお菓子と変わって全然軽くはないね、
ね、
しっかりしてる、
カントリーマーム違う、
カントリーマームよりしっかりしてるあ、何
ゴミ、ゴミで、
あ、ゴミ、
うん、はい、
ありがとう、
はい、てな感じで、これなかなか感想難しいですね意外とこれ閉じてみるか、
うん、
怖い怖い、置いてきますね、
怖い怖い、
はい、でこんな感じでただ我々が食べてるだけなんですけど、うん、ね、でもスーパーよく行ってたもんね、
うん、ん行ってたね、
自炊してたもんね、
うん、台湾のだって会員カード持ってたもん普通に
えどこんだっけ、
ね、
両方持ってた、駅前のさ、
ああ、駅前まあ両方あったんだけど、
ヨアンスーちゃん今だもういいよね
いいよ全然、そうヨアンスーちゃんっていう、まあ永遠の A にあのね、安いに
市場
っていう駅があって、そう、その駅前に2つ、台湾でも本当に有名な、有名というかもう
まあどこにでも
そうあるスーパーが2つあって、1つがまあカルフールっていうスーパー、
カルフールか、
ジャルフ、
うん、
もう1つがチュエンリアンっていう、そう、
BX マート。
BX マートがあったんだよ。
あれ前、ウェルカムが買収されてなくなったんで、
ね、そうなんです
よ。がカルフルになったんだよね。
そうなんですよ。そう、ウェルカムっていうね。
ウェルカムもあったもん、
ね。ディンハオっていう。大好きだったの、
うん。私はあれはすごい馴染み深くて。
うん、
確かね、香港の方だから。
あ、香港のなの
あれ。あった気がする。そう、香港にいた時からずっと。
あ、そうなの、
同じ名前でした、
ね。台湾のだと思ってた。
確か外シンガポールか香港かだって、
ああそうなの、
まあカルフルもねフランスのものですし、
そうそうそう、
チュンリエンは台湾のものだろうね、うん、多分、
そう、まあなんだろうね、
お気に入りはどっちだったの、基本そのさ、うん、あのヨアンスーちゃんの駅出たらさ、
うん、
2個あったじゃん、
うん、
どういう使い分けだったのあれ、うん、私もたまに一緒にお買い物行ってたけど、
そうだね、基本まあでもそのチュエンリエン、その PX マート地下だったから階段登るのめんどくさい、
う
ん、
そういうこと
でも PX マートの方があの値引きよくするから、
うん、
うん、だから生鮮食品とかはそっちで買うことが多かった、
なるほどね、
そうで、そのカルフールで買ってたのはカルフールブランドのもの、
何やったっけ、
普通に 洗剤とかトイレットペーパーとか、
あ、そうだそうだそうだ、あったね、
あとカルフルブランドの水餃子とか、
あったあった、あった、
うん、そういうのはもう圧倒的に安かったから、
そう、
そのスーパーのブランド、ね、まあトップバリューみたいなさ、
トップバリューみたいなもんだね、
うん、そういうのは買ってたね、そういうの使い分けてました。
よく行ってたもんね、買い物しに、
うん、そう、なんか家でやろうかってなったらね、とりあえずそこのスーパー行って買い出ししてたから、
うん、ね、なんか特色あります台湾のスーパー。
あのね、お惣菜がない。
あ、確かにない、
うん、
お弁当というお弁当もない、
ない、うん、本当にない。
なんか材料買いに行くとこだよね。
そう、まあっていうのは多分背景に夜市が強いっていうのとか、まあ、まあ、基本どこのお店もねテイクアウトができるからっていうの、わざわざスーパーのお惣菜買う必要がないっていうのがまああるんだと思うんだけどね。
いや
本当に困った。
いい文化だね。でもだから今思い出しちゃった。
え、あ、夜市文化、
夜市というか、なんかどこでもやっぱお持ち帰りできるってね、日本やっぱ帰ってきて結構弁当買ってんなとか思って。
まあね、でもその反面日本のスーパーのお惣菜のクオリティの高さは本当にすごいと思う、まあね、
コンビニとかもすごいよね、
うん、
ね、とは思いますね、確かに、うん、
まあね、どっちもいいとこあるんだけどね、
うん、あとなんか思うのは日本って香り消してんじゃないかっていうぐらい、あんまなんだろう、野菜とかさ、
うん、
なんか果物の香りブワッてしてこないじゃん。
あー、しないかもね。
結構なんていうんだろう、クリーンな、なん、うん、無味無臭というか、
うん、
あんまね、
確かに
香りしないけど、普通まあ台湾もそうだし他の国でもそうだけど、結構お肉売り場獣臭かったり、
うん、
結構フルーツ売り場もう バッチリいろんなフルーツの匂いがなんか混じってる匂いとか。
多分南国のフルーツ多いからじゃない、マンゴーとかさ、まあね、ドリアンとかさ、
匂い強めの、
ね、匂い強めの果物多いからね。
でもお肉売り場とかもすごくない、結構あれ国によるのかな、台湾そうでもないか、うん、
市場のお肉売り場はやばいけど、まあ、やばいというか結構しっかり匂いするけど、
匂いするよね、ね、確かに。
やっぱお惣菜の魚、
そうね、うん、一番はそこだよね。でも意外と探してみるとね、日本のものもたくさん売ってるし、そうね、あとなんだろうね、火鍋のなんか具材が超多いイメージありますね。
ホ
ーコーリャオみたいなのとか、ホーコーティーみたいなのとか
あるね。
火鍋のなんか、なんか
日本の冷凍食品のあの種類の多さと同じぐらい鍋に具材の多さもあるね。
鍋の具材が全部冷凍になってるっていう
ね、あるあるある。
あとなんだろう、なんかもう買い物行った時にお肉売り場とかにちょうど火鍋の量の、
うん、
お肉が売ってたりする、なんていうの、
うーん、
パッケージで、ね、なんかこれで火鍋に入れてくださいみたいな、
もう入れる用のね、
入れる用のパッケージとかあったり、
あとはなんだろう、乳製品が高い。
あ、そうね、
台湾は本当に
ずっと言われてるよね、それ。
ずっと我慢してたもん、台湾住んでた時。大好きな乳製品。
何が好きなの？チーズとか。
チーズ好きだし、ヨーグルト好きだし、牛乳も好きだし。
はいね、
そう、高かった。
チーズなんて食べた方があんまないもんな、台湾で。
だってヨーグルトとか軽くね、当時の冷凍でさえ700、800円してたからね、軽く。だから、うん、その代わり豆乳は安い、日本より。
そうね、
いろんな種類
バリエーションがね
ある、うん、
確かにね、豆乳はそうですね、みんな好きだもんね。あとなんだろう、あとこの間、まあ、それ日本かもしれないけど、この間卵なかったよね、1月。
ああ、卵ね、うん、
なんかえらい卵がなくなって、
ね、高くなってね、
全部1人1個とかやった気がする
ね。
そうで、すき家に行った、あ、卵もううち卵、温泉卵全部ないですとか言われてます、ね、この間卵なくなってたな。
台湾もね、卵なかった時あったよ、スーパー行って。
あったあった。
かめっちゃ値上がったりとか、そうそうそう
ね。えスーパーで特色って言われると意外と、でもさ、僕はあのいろんな国行った時に、
うん、
その国のスーパー行くの大好きなんですよ、ね、ちなみになんかいろんなもの見れるじゃん、
うん、まあね、
そうとか現地のお菓子とかさ
あるね、
面白いもんね。だから台湾の特色って何なんだ、結構見慣れちゃってるからね、割と、
まあ
ね、
あとお米安い、台湾、
うん、米安いんだ、
お米安い、
なんでだろうね、米食べるのかな、
え
いっぱい、
うん、
日本人も食べるもんな、
うん、
何の米買ってた、
普通に台東米買ってた、
やっぱ台東台東池上とか、
台東池上とかそこら辺のお米買ってたかな。
ユーリーとかそれも言ったよね。あの
懐かしい、
おたまじゃくしがめっちゃいる
玉里ね、
玉里、
うん、
あの台湾の東部のあのカレンとファーリアン
と地帯のね、お米いっぱい取れる
とこ、ね、台東の間ぐらいに、
うん、
まあ、いわゆる米どころみたいなとこがありまして、台湾の結構ね、ほぼか割合ちょっとまで分かんないですけど、結構な割合のお米がそこで取れてるっていう地域があるんですけどね、
うん、
あれ行ったの何年前だっけ、
でも3月だったよね、あれ
4月の終わりとか
4月の頭の連休の時だったから、
2年ぐらい前なんだろうね、
うん、
そう、おたまなんだっけ、赤谷市みたいな、なんか谷市だよね、
谷市、赤い卵産んでた
ね、
うん、
谷市がいっぱいその米なんていうの、稲の下に
産んでたね、
卵ね、いっぱい産んだね、
うん、
そんなことも
どんな話だよ
っていうイメージ、うん、僕のあの台湾前のイメージ、
そうだね
どんなイメージだよって感じか
まあ、 いいんだよ、あの辺お米安かったんでなんやかんや、
お米安いのか、野菜とかどうですか、うん、
野菜はね、市場の方が安い、
あ、まあ、そら日本と比べると同じぐらい
値段、
うん、
いやどうだろうね、ネギとか日本の方が安いかもしれない、
うん、
市場の方がもっと安いんだろうけど、
うん、
やっぱ自炊文化っていうかさ、そもそ
も、ね、
だって部屋借りたってさ、キッチンついてない場合がほぼ、うん、ほとんどだから、
うん、
その家で作るっていう、なんていうのか、習慣がなかったりするから、
そう、ね、
だからまあ高めなのかなと思って、まあ、意識、普段の食生活に意識してる人とか、お金持ちの人とか、
うんうんうん、
そういう人に向けての食材だったかなと思って、だから台湾で一人暮らしで自炊ずっとするのは多分かえってお金をたくさん使うことになるから、さすがに毎朝昼晩3食は自炊できないし、
うん
うん、まあうまく使ってたよね、家でご飯炊いて、まあ、外でちょっとおかずだけ買うとか、
そんな感じしてたか、うん、そうか、どうしてたっけな、なんか僕もそれこそね、
なんかナッパ炒めてたし、
そう作ってたんですけどまああの量が作っちゃいけなくてずっと作ってたんですけど、うん、そう何回かバレてるんで、
うん、
そうなんか隠れながらというか、なんとか作ってたけど、うん、なんかね、来て作ったことあったよね、一回
あったあった、なそれこそナッパ炒めてくれて、
ナッパとなんか肉と玉ねぎか、
うん、
なんかみたいな、
あの万能なあれで炒めてくれて、
バーってやって、うん、終わりだよ、ね、以上白白米できて終わりでした、終わりだったでしょ、
うん、あとなんかふりかけもらったかも
そう、ああいうのしか作れないんですけど、
うん、
ああいうのは作ってましたね、あとなんだろうね、あとやっぱ僕は台湾のパスタを信用してないんで、
あーわかるあの極太パスタね、
極太なんか
ブルブルの
でベロンブルになってさ、
ブルブルの
何分茹でたんですかみたいな、
わかるわかるわかる、
もうすぐ切れるやつ、は噛むと、うん、そうあれ全然信用してないんで、パスタたまに作ってたかも、
あ
とか洋食まではいかないけど、
洋食はほぼ作ってないな、
まあ、和食がメインですけどやっぱ食べたくなるのは、うん、でも
まあ簡単だしね、パスタなんか茹でればいい
から、そうそうそう簡単だし、絶対外で食べるよりもコスト安くて、やっぱ向こうは洋食っていう判断になるとちょっと高くなるじゃないですか、
うん、なるね、
だからパスタたまに作ってたかな、
うん、
なんかいろいろ作ってたよね、あなた
作ったよ、めっちゃ作ったよ、
もてなしてたもんね、いろんな人、
うん、呼んでね
ほんあれ和食が多かったっけ、和食多かったよね、でもね
和食も作ってたかもしれないけど、でもやっぱね中華の調味料が手に入りやすいし、
まあね、
安いからさ、うん、中華ばっか、
そっか中華ばっか、
うん、
なんかね本当
基本なんかしねチンジャオロースばっか作ってた、
あそうなんだ、
うん、
なんかさお前さ、あそこんち行くとご飯出てくるよみたいな感じでさ、なんかおばあちゃんちみたいになったよね、高い
なんかもうね、あのご飯セット付きだって、ね、遊びに来たらご飯ついてくるみたいな、
なんか美味しい和食が温かい、しかもなんていうの、うん、そういう中山の居酒屋出てくるようなやつじゃなくて、安心する味のが家庭の味が
食べれる居酒屋にはないやつね、
そう
あの肉じゃがとかさ、
そう、
うん、
ああいうのが食べれるみたいな感じで僕は週末帰ってました、
ああね、来てて
来てくれてた、ね、帰省みたいな、
うん、いやだってつくづく思うけど、
うん、
あの時だから20前半 だけど、ね、切り干し大根とか作ってたもんね。
確かに普通
に大根から干してバカみたいな。
そっか大根干してたね。
大根から干してたんだよ。本当にまあ、うん、よくやってたなって思う。本当に市場で大根買ってさ、スライサーでスライスしてさ、
あ庭で干してた
んで。そうだよ、あの吊り下げネットみたいなやつ買ってさ。
あったね、吊り下げネット。
青いやつ。
そっか、何干してたのあれ他に。
ゴーヤ。ゴーヤと大根干してたわ。
あったな、
本当に。そこまでやんのっていうことをして。まあ自己満だからさ、あれも、う
ん、楽しんでたよね。
楽しかった、ね、マジで楽しかった。うん、
今じゃやらない。
いやー、やりたいけどね、どうしてもね、社会人になっちゃったから ね、まあ、ね、時間がね。
あとなんか漬物とか食べた覚え。
あ、作ったわ、
肉じゃがと切り干し大根と漬物みたいな。
うん、漬物本当にな
んかセットだった気がする。
うん、
でそんな高いうちだったね、あの時。なんかみんなが遊びに来て、
ね、一緒にね、鍋もやったしね。
そうね、年末年始とか。
懐かしい。
あれじゃん、だからあのシティスーパー、ちょっと話飛びますけど、シティスーパーっていう、
シティスーパーね、
なんだろうな、成城石井みたいな。ちょっとあの高級なもんだったり、外国のもの
が駐在の方とかがね、そういう私のスーパー、ね、
住んでる、あいっぱいあるスーパーがあって、そこでね、あのおせちが売ってるんですよ、年末20何日になると。そこで買ったおせちと、あとお雑煮とか作って、
ね、雑煮だけ作ってね、
そうとかで餅入れてね、餅もだからそれこそシティスーパーとか行けば売ってるもんね、確かに。
うん、売ってるね。
そうで作って食べたりしてました、
ね、で YouTube でなんか新春の BGM 流して、
ね、あれ、それこそなんか
雰囲気だけでもね、
なんか1日の番組
なんか頑張って
VPN 頑張って繋いでみたいな。
見てたね。
いかに日本っぽくできるかみたいな。意外とできんだよね、今の時代。
できるんだよ、できるんだけどね、台湾はほら中華圏だから旧正月の方がメインだからさ。
そう、ね、
お休みがね
むちゃ短いから、ね、
そう、本当に元旦
だけか。で兄さんがたまたま土日じゃなければ、そうそう、もう元旦だけだもんね。
うん、だって今でも覚えてるもん、大晦日にテストやった時。期末だったかな、
夜7時半ぐらいまで。
期末こうさ、
ずっとなんかそれこそなんかタオルあんじゃん、グループのなんかなんていうの、なんか一緒に課題出さなきゃいけないから、
うん、
レポートを書くためになんかみんなで集まって、
あ、
それを31の7時までやるかいと思って。
いや、そうだよ本当に。ね、日本に住んでる身からすればさ、ビッグイベントなのにさ、
そう、
もうさ、見たい番組いろいろあるしさ、準備しないといけないじゃん、いろいろ。
でもう なんていうんだ、イメージ的にはさ、
うん、
もう二十何日からさ、
うん、
もちろんなんかもう準備していくじゃん、心を。
うん、
でも31は基本的に何にもしないで、最後あの夜ぐらいになって、もう6時ぐらいになってきて、だんだんドキドキしてくる感じじゃん、日本
の。分かるよ、
分かるよ。年明けって、
うん、
7時まで課題やって家帰ったらもう7時半で、
うん、
ご飯作ったらもう8時半みたいな、
うん、
で時間時差あるからね、紅白はそのうち終わっちゃうし、ね、
そうだね、確かに、
ね、早めにねみたいなこともありました。
そんなこともあったね、
懐かしいね。1時間遅れてくるからね、正月が、
うん、そうだから最初ね、あの日本の友達がね、おめでとうっつってなんかいろいろなってんだよ、ね、
なってんだね。まだ開けてませんってことですね。
でその後こっちがね、
そう1時間後に
開け迎えるわけですけど。
ねえ、懐かしい。確かにやっぱああいう、まあ普段はいいけど、ああいう節目でやっぱ日本っぽいものは欲しちゃうよね。
うーん、
でそういう時にやっぱスーパー行っていろいろ買って、あとかまぼこ売ってるね、台湾のスーパー。
かまぼこ売ってる、
なんかわかんないけど、しかも松竹梅みたいなさ、
うん、
売ってない、多分向こうで作ったやつだよね、
多分向こうのブランドだと。
そ
う、
あれ意外だったな。それこそね、なんかないかなと思って正月探してて、基本もちろんないんですけど、
うん、
なんていうのぽいもの、
うん、
でもかまぼこだけ売ってるよね、うん、あれかやっぱ火鍋
に入ってるからじゃない、
具ってことだよね。
いまだに忘れられないもの、火鍋に入ってたの、パンダのかまぼこ、わかる？パンダのね、デザインのかまぼこがあったんだよ。
火鍋に入った、お店でじゃなくて、
お店で入ってんの、
鍋
の
中に。見たことないかも、
うん、懐かしいけどね、めっちゃずれちゃってね、お菓子の話からこんなになっちゃって。まあ、スーパーの話からね、少しずつね。 になったわけだけど、
そう、ね、スーパーね、まあでもそんな感じかな。
でもカルフールって日本にあったの知ってる？
あったらしいね、なんか見たことはある、ニュースみたいなの
と
か、
うん、あったんだよ2000年から2005年まで。ないです、
2000年とか、あ、そんな前なんだ、
うん、だから思ったんだけど、その、うん、台湾のカルフールで、
うん、
ギリギリまで営業時間ギリギリまでいたり、まあ普通に買い物してる時もそうだけど、う
ん、はいはい、
館内放送で日本語があるのよ。
え、
そう、え、聞いたことない？
ない、そんなに遅くまでいたことない。
遅くまでだったり普通に買い物してても流れる。
へえ、
そう、特にあの移民所の近くのカルフール
行かない、行かないよ、移民所の近くのカルフール、
あのね、コアだけど、あの湘南門、湘南門のカルフール、あのでかいさ、ま、そこは日本語のアナウンスが、でちょっとなんていうのかな、90年代2000年代のおば様の館内アナウンスなの。
中国ももちろんあるでしょ。
あるあるある。でその後英語があって、
フレンチはさすがにない、
フレンチなかった。で日本語、
なんかあれ、なんかな、海外展開してる国で同じもの流してたのかな、
に日本でもその同じ館内放送を使ってたのかなと思って、
はあ、
そう、
すごいねそれ、
うん、そう、本日もカルフール、
どんな感じやん90年代の日本語って
なんて言えばいいのかちょっとこもった感じ
音質
うん、なんて説明すればいいんだろうな、
うん、文章のあれとかではないね、語気とかなんかそういうことではないね、とか文章のなんかこう締め方みたいな、
あー、それもあるのかな、
多少変化してんじゃん多分、
うんうんうん、いや、
そういうことではないか、全然
そう、なんだろうね、
なかなか
言い方、それともその録音した時の
ガッサガサだったかな、
ちょっとねフィルターかかった感じの日本語でこもって聞こえるんだよ、うん、そう、まあでもね、そう、日本調べたらいろいろあって日本からは撤退しちゃったわけだけど、
うん、
うん、
ね、カルフール、僕はだからあの家の近くがそれこそウェルカムだったんで、
うん、
一番よく買いに来たのが、そこはだからね、途中から住んで多分3年ぐらい 3、4年してからカルフールになったね、それこそ、うん、それまでずっとウェルカムユーザーだったんで、
うんうんうんうん、
そんなに PX もないじゃん、チュンリエンもさ、
うん、
この辺ないもんね、
ないね。でもなんか思ったのは、日本ってマジでスーパー多い、
ま
あ、種類が、
あ、お種類ね、
種類、
まあ、確かに台湾全土であんなもんだもんな、
全土で、だってなんていうの、そのもうその三大がさ牛耳ってるというかさ、
そう、ね、
もう本当に至る所にあるじゃん、
あんま他ってないもんね、逆に、
まああってメリエンシ
ャ、何それ、
メリエン、
あるんだ、
美しいに
メリファみたいな、
カネルに社会の社、ちょっとコンビニみたいな、コンビニみたいな、
へ、
そうメリエンシャだったかな、そう、
確かにね、日本って地域にもいろいろあるし、
だって都内でさえ、東京でさえさ、
いっぱいあるね、
いろいろあるじゃん、
あの鉄道会社のやつとか
もじゃん、そうそう、23区にあるけど地方にはないとかさ、既存の逆だったりさ、ね、本当に多い、
やっぱスーパーというかご飯作る文化なんか ね、うん、
ね、
基本的にね、
多分ね、今自分たちがいるところのこのスーパー、
あ、ここもね、あのスーパーの駐車場
他の地方の人多分知らないと思うしね、
そうね、僕はあの前神奈川住んだ時もこれだったんで、
うん、
神奈川と多分東京は展開されてますけど、
そうだね、これね、
他はどうなんだろうね、うん、あ、でもこの辺はいるよね、だってその辺のもんだもんね、うん、この辺とかその辺ばっかり言ってくる
そう、だからね、そう、スーパーの種類本当に多いなって思う、
そうね、確かに、うーんコンビニは、コンビニだってセブンと
ファミマでしょ、
ハイライフ、
うわ懐かしいハイライフイコールライアルフでいいの、
その名前だったっけ、ちょっとハイライフで覚えちゃったから、ハイライフ
の下にそうって書いてあったのか、
そうなんだ、
なんかね、うん、一緒にハイライフだったね、
基本その3つ、
うん、
あと何あったっけ、そんなもんだよね、向こうのコンビニって
基本そうだよね、
ファイマとファイマとセブンのイメージ強すぎるな、
うん、
ね、やっぱでもなんだかんだ日本で知られてる、
で日本よりコンビニの距離 が近すぎる
感覚ね。
感覚
やったらセブンいっぱいあるとことがあるもんね。
だってね、あの一番好きだったあのエリアの、
うん、
あの家、
うん、
すぐ
4
シュちゃんすぐさセブンあったじゃん、覚えてる？
あー向かい、あそう向かい、そうだ
そう、すぐセブンあって、そのハス向かいにファミマが
同じ交差点に2個コンビあったよね。
そうそうそう、同じコンビニ、同じ交差点にそうコンビニ2個あって、
ね、2個あったもんね。
であの道をさらに上の方に行くと、あの駅側じゃない方向に行くと、はいはい、もう一個あるのよセブンが。本当に
そうかってことを考えると、
本当にコンビニ多い、
スーパーじゃなくてコンビニ程度の需要しかないのかもしれない、ね、うん、要するにご飯は作らないし、
まあね、作らないかね、わざわざ大きくしなくていいしね、
そう材料買いに行かないからさっと食べに行ける、とりあえずなんなら夜市の足しになるじゃないけど、うん、っていうぐらいのこう軽いものが手に入るぐらいだったらコンビニで台湾人は用足りちゃうのかも ね、特に台北市内とか、
うん、イートインスペースほぼどこのコンビニもあるし、
ね、あるね、ヤオチャールマって言われるね。
あー懐かしい、ヤオチャールマ、
トンピエンホ在中だ
よ、トンピエンホ在
中ずっと聞いてたよなあの単語、
うん、そうだね、
最初バグるよね、なんだっけトンピエンと在中って日本語すると何ですか。
トンピエンはまああれはなんだろうね、統一番号みたいな感じだけど、ね、まああれトイベンハオってあれ結局領収書なのかな、
俺ちゃんと分かってないんだよね、あれいつもいらないっつった
から。なんか台湾の会社で働いてた時に名刺の下にトイベンハオ
って
書いてあるのね、でその数字を言うとなんか会社の経費で落とせるのかな、ちょっと詳しいことは分かんないんだけど、そうそう、で在住はなんだあれは結局やったことないんだよ、
そうやったことないもんね、
うん、電子レシートみたいな感じなのか
な、感じやか、あそうか、勝手にあの結局抽選が向こうは、
そうそうそう、
宝くじ抽選があるから、
そう
登録できるやつだよね、
うん、だったはず
なやつだよね、
まあ、日本にはないシステムがあるんだよ
ね、ばっかだね確かに。
そうでも基本何でもできたよね、あっちのコンビニ
例えば基本そうね、
まあ、なんか日本でも全然、日本のコンビニではやんないことを向こうでずっとやってた、コピーしたり、
あコピーできるよ日本のコンビニ、
うんできるけど、なんかめっちゃ使って日本のさコンビニで、うん、コピー使ったことないからさ、
あ
なんかめっちゃ使う頻度多いし、安、まあ安いっていうのもあるけど、
僕は帰ってきたからそういう
こと、あと宅配とかめっちゃ使ってた、
そうね、うん、コンビニ
届ける、あれがないロッカーないから、
うん、コンビニ届ける、後ろの3桁教えてって言われるやつね、電話番
号、あーそうそうそうそうそう、もう3万って言われて
あとなんだ、僕はあの携帯代とか払ってましたね、
あー一緒、うん携帯代払ってた、基本ねなんかのね支払いコンビニでやってた、
コンビニだね、
うん
確か
そうだった、
昔だってあのシャーピーの、
あーショッピー
なんかあったじゃん、タオタオティエンみたいな、
あ
ーなんかなんていうの、量販なんていうんだ、路面店みたいなのが途中からでき始めたじゃん、
ね、でき始めた、
なんかその受け取れる、
うん使ってた使って
たみたいなやつ、あれ昔なかったもんね、うん、行った時だから、そういう時ずっとコンビニ受け取りにしてた、
うん、
台湾の EC ってむっちゃ送料取るよね、
取る、
あれ何なんだろうね、
何なんだろうね
日本って何だろう、それこそプライム、アマゾンプライムとか入ったら
無料とかあるけど、
プライム入ったら無料じゃんし、ちょっとお値段いったら無料になるじゃん、入ってなくても、うん、
なんだろうね、そのもともと設定してる価格が低いからなのかな、
あなんかね、
うん、
運賃はかかるか、結局コンビニ届けても多少値段かかってすんじゃん、うん、だからあとコンビニ届けたら値段0円とか、
でしかもコンビニによって配送料違うのね、
ああそうそうそうそうそう、
だから一番配送料が安いところで済ませてたし、なんなら商品一つ一つによってこの商品はここのコンビニが安いけどこの商品はこっちの方が安いみたいなのがあったから、一つ一つ
めんどくさい、
けっちいから、そう一つ一つ別のねコンビニでやってたから、ちょっと、うん、大変だったところ、めんどくさかったところもある、
確かにな、
うん、
ね、
お菓子からスーパー、
お菓子からスーパーからコンビニまで
行っちゃいましたね、
はいってな感じになるんですかね、もうちょい怖い怖い食べ
る、お菓子全然食べてない、
ね、お菓子、ね、話に集中しすぎて、
うんうんうん、残ってる、
よいしょ、結構でもこれ量は入ってるね、
うん、
いっぱい、
うん、ね、なん食べたことあるんだよな、なんか似てるやつ日本の
僕のイメージは本当カールおじさんです、これ
なんか色も黄色だしさ、なんか味変の変わるおじさん。でもなんかおじさん、なんかキャラクターついてるね。
歯が2個しかない、
歯が2個しかないおじさんじゃないけど、なんか かわいいのか微妙なとこの
ね。あとあれもなんかあったんだよ、はい、ドラえもんパクっただろうっていうキャラクターのさ
ついたお菓子、
そうドドンと乗っかってお菓子があってさ、それ持ってきたかった。なんかドラえもんと、
うん、
あの西遊記の孫悟空、
なるほど、ね、
そうドラえもんのキャラクターにあのおでこにね、あの輪っか金こじつけて尻尾生えて尿意棒持たせた
カオスすぎない
キャラクターのお菓子があって、そうそれ語りたい。そうそれについて語りたい。
今度行った時買ってきてください。
うん、もちろんお菓子ね。
てな感じでいいですか、食べてらっしゃいますけど、
うん、いいよ。
今月はこんな感じで、
こんなお菓子、
お菓子とスーパーと、まあ、そこからしてコンビニとか、
うん、
いろんな話をしましたということで、あの、まあ、エンディングなんですけど、
うん、
まずそうですね、あの お便り送っていただいた方に本当に感謝ですね。今回はこうやってテーマを提供していただいて、いろいろ、ね、だから本当にお便りもうちょっとこんなことじゃないですけど欲しいしさ。僕らもなんかなんて言うんだろうね、始めた頃はさ、まあ近しい人もさ、いろいろ感想とか言ってくれてたけど、だんだんだんだんもうすぐだって3年になるってなんだかんだ言いながら、だんだんだんだん
よく続いてるわ。
中だるみじゃないけど、だんだんだんだんなんかこうね、そうやってお声をいただくことも減ってきたので、ね、ちょっとでもコメントつけてくれたり、まあ、YouTube みたいですけど高評価とかつけてくれたら、まあなんかやりがいになるし、
うん、ありがとう
ね、本当に今回はリスナーの方から送っていただいた
本当に
メールで、
そういえばそうだったわっていう話題だったからね。
そう、うん、そう、まあそっか、確かにそういう話題もあるねというか、ね、発見、結構確かに最近テーマ選定にだんだん困ってきてるんで、
うん、
僕ら台湾離れちゃったし今の台湾の話はできないじゃないですか、
ね、
ちょっと思い出話にみたいになってきてるので
からね、引っ張ってくることしかできないから、
ね、そうで、なんかね、日々のそういうスーパーとかちっちゃいことから撮っても、まあそれもね、こうやって今回みたいに素敵なテーマにできるというか、
うん、
ね、またいろんな思い出話も話せると思うので、またもし何もなくてもいいですし、頑張ってとかでもいいので本当にいろいろ送ってほしいですっていうことですかね。
うん、
ですね、
うん、はい。
はい、てな感じで今晩も通報と
高優が
お送りしました。それでは皆さん良い夜をお過ごしください。晚安、
晚安。